こんにちは、遠藤和樹です。大久保啓太の財務頭を鍛えるラジオマネトレ、大久保先生よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで501回ということになりますんでね。
彼の
恒例の
恒例の恒例100回に1回しか出てこないからな、
まあ、100回に1回出てくる男がいますんでね
確かに
行きたいと思います、はい、で、そしてまた長い文章いただいてますんでね、はい、今日はね、ヨタ封印されましたよ。
ああ、
もう行きましょう。まあいいです。はい、むしろヨタっぽいですからね、このいただいた内容が。
はい。はい。
501回に向けてっていうタイトルでいただいてます。
手紙なの
ということで行きましょう。大久保先生、遠藤さん、マネットで、配信500回、本当におめでとうございます。10年間も継続されているポッドキャスト番組のヘビーリスナーの一人として、私もとても誇らしく思っております。
ありがとうございます。
東京国際フォーラムで開催されました、遠藤さんが関わられているポッドキャスト番組が一堂に会する公開収録に初めて参加させていただきました。これまで声だけで聞いていた皆様のお顔と声が一致する感動を味わうことができ、大変貴重な経験となりました。
ああ、そっか、確かにね、
うん。青木先生は勝手にもっとおじいちゃんと想像していたのですが、実際は想像よりも若干お若く、大久保先生との掛け合いは個人的にダントツで面白かったです。
ありがとうございます。
そして今回一番お会いできてよかったのは、遠藤さんでした。私、すいません。はい。会場に入った瞬間、金髪ロン毛のパーマの方を見て、絶対この人が遠藤さんだと思ったのですが、なんとその方は音響のスタッフの方でした。
すごい、もう小学生の作文みたいだけど大丈夫これ。
夏休みのね。
夏休みの思い出書いてる感じだけど。
はい、実際の遠藤さんはとても落ち着かれていて、知的で雰囲気のあるイケメンでした。この10年間抱いていたイメージと全く違い、今回の公開収録で最大の発見でした。金髪ロン毛のパーマだと思われたんですかね。
金髪同士で撮ってる番組だと思われた。
やばいやつだね。今回急遽予定が入り、懇親会に参加できなかったことがとても残念でした。次回このような機会がありましたら、ぜひ参加させていただきたいと思います。私は101回目の質問を皮切りに、その後も何度か質問を採用していただき、たくさんのアドバイスをいただきました。そのおかげでこの10年間人生が大きく変わりました。また2年ごとの記念会では感謝の気持ちをお伝えしながら、その時々の会社の業績や人生のステージが上がっていることをご報告させていただいております。
ありがとうございます。
最近はその報告を続けることで、さらに次の2年間も飛躍できるのではないかと思い始めています。私自身にとってはもはや神社のような存在です。
神社なの？マネトレ。
ちゃんとお再生払ってくださいよ。
再生なんかレベルじゃない、ね、お布施でいただくしかない、ね、
ということで、大久保先生、ここからが質問なんです。
あ、そうなの？
ちょっと、
ヨタじゃん。
少し疲れましたので、一旦、緩和球団いかがですか？
いやいやいや、ね、でも、ギャラリーを始めたことで、彼も来てくれて。
あ、それがきっかけでしたよね。
英語、州の対応。そうそうそう、そうだ。AFF であったんだ、福岡アートフェアで初めて、
うんうんうん、
あれだよ、出会い系サイトで会う人みたい。向こうは知ってるからいいけどさ、どこにいますみたいな、何色の服着てますみたいな感じじゃない。そう、不思議なおじさんたちの出会いをして、なんか同じようなもんばっか持ってさ、マルジェラだ、放線ブースだ、
へえ、あっ、植物、開墾植物もね、
開墾植物も、
あ、乗り物もね、
乗り物も同じだしさ。そう、いやいや、そうです、ありがとうございます。本当、また絵をね、もう、絵を飾りやすい、でかいオフィスなんだよ、なんか。
あ、お設置場所がある壁を、いい壁をお持ちなんですね。
そうそうそうそう。そう。いや、すごいよ、なんか確かに。なんかあんまり俺が理解してないけど、ちゃんと財務見てるわけじゃないから。なんか、すげえ、うまくいってんだなって感じがする、
ね。すごくね、多角化してるような感じでしたよね。そうそうそうそう、私も公開収録で初めてご挨拶させていただきましたけど、一瞬ね。ちゃんと話せなかったんですけど。
ああ、ちょっとね、懇親会来てくれたらよかったけど。
なんか、イケオジって感じの方ですよね。
そうだね。そうだね。
ね、
あんな、いや、俺田舎でさ、とある田舎で、ご飯食べたんだけど、何を感じ取ったのか、もう二度と来ないんだろうなって分かりましたって言われた。うん。
もう二度と来ない。出てると。
いや、もう
余韻を残さない。
何にもなすぎて、その店はうまかった、すごく。でももう他何にもなすぎて、多分もうこの人は来ないんだろうなって思ったんだ。いや、行きませんよって。東京来てくださいって思った。
まあ、ということでね、また何かありましたら、ぜひ東京でね、はい、イベントしますので遊びに来ていただけたらと思いますが、うん、ここから質問に行きたいと思います。
はい。はい、ちょっと休んだし、今、完全に。
そう。
いきますよ。どんな司会だよ。
10年後の1000回記念に向けて、お二人のご活躍と番組のさらなる発展を心より記念しております。私自身も大久保先生の背中を追いながら、経営だけでなくアートやプライベートのシーンも含めて成長していきたいと思っております。どうかお体に気をつけて、これからも配信を続けてください。本当にありがとうございます。なんか終わっちゃい
ましたな。終わった。
そして、ここからが質問ですって書いてあります。
ここからが本番ですね。
こんなに番組ジャックする人います、
はい、いや、ヨタ乗っ取られたからね。
いきますよ、はい。とある理由で会社にしっかりと売り上げを立てる必要があります、
うん。
前提として銀行借り入れは一切なく、今後も借り入れなどを行う予定はありません。イメージとしては、親会社から仕事を受託して、子会社が業務を行って売り上げを計上します。その後、子会社の利益を配当として、親会社 100% へお金を戻すことを想定しています。コンサル料や業務委託ですと、経費否認されるリスクをこの場合に、税務上注意すべき点、配当時に気をつけるべき点、グループ会社間取引で留意すべき事項、損金不算入、受取配当益、受取配当金、不参入制度に関する考え方。
益金不参入制度ね。うん、
受け取り配当益金不参入制度に関する考え方。四半期ごとに利益を親会社へ戻す運用の可否。子会社の経費がほとんど発生しない場合の適切な利益移転方法などについてアドバイスをいただけますと幸いです。
もうなんか AI で聞いてきただろ、これ。
これからも二人のご活躍とアクトギャラリーのさらなる発展を応援しています。引き続きよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。質問むずいな。質問は親会社が子会社に仕事を発注すると。
ですね。
だけど、子会社は売り上げが上がるんだけど、そのお金を親会社に戻したいと。
利益を配当として親会社へ戻したい。
なるほど。
そんなことしていいんですか？
配当として戻すのは問題ない。だって、株主だから、親会社だから。100% 親会社に配当をするのは問題がなくて。で、ただもう受け取り配当と書いてるから、配当金って子会社が納税した後に配当するわけですよ。
要するに子会社が納税した後に配当、
はい、経費が何もなければ子会社が1000万その受託して、まあ誰か働いてるけど、まあそれ置いといて、まあ300万税金払って700万が残りますと、
うんうん、
だからもう納税後のお金を親会社に戻します、700万、例えば。そうすると親会社でまた課税されちゃうとおかしいじゃんっていう。子会社で課税されてんだから。だから、ここは、益金不算入、要するにその、課税されないのね。700万売上は上がるんだけど、はい、受取配当として売上というか収益上がるんだけど、それを税金計算上はなかったことにしてくれるから。
配当金の収入を、利益というか収入。
そう、それに対して税金取られないっていう。税制なんだよね。
損金不算入として扱ってもらえるっていう認識です
。益金不算入。そう。だから利益にならないよっていう感じなんで、はい、これをこの運用する分にはまあ全く問題がないが、この運用をした時に親会社の状態がどういう状態かっていう、その本当にこれしかなかったら、例えばなくても経費は例えば親会社で切ってるとか、もう親会社は何もしてなくて。うん、ただ親会社に戻すだけなら、あの利益配当って別に決算配当だけじゃなくて毎月でも何でもいつでもやっていいことになってるからやっていいんだけど、益金不算入なんてそこにぶつける経費がある場合、親会社は表面上さっきので言うと700万受け取り配当あるから、まあ、経費500万使った200万利益ですみたいな、会計上はね。だけど700万が、益金不算入だから500万の欠損金が生まれるのよ、赤字が、
うんうんうんうん、
でこれ10年たまっていっちゃうから、親会社が別のことをやってて、ただ戻すだけ、お金を戻すだけだったら配当で全然問題がないが、親会社の事業がなくて経費がある、まあ、ある意味その 親会社が資産管理会社とかだったら、ちょっと自分の経費みたいに落としたりとかしてるとしたら、それが、10年しか使えなくなるから、そういう意味では、そうそう、配当じゃなくて、何がしかで、コンサルフィーとかで戻す方が、まあいい可能性はあるよね、と。
え、これって会計上の処理と税法上の処理が違うってことですか、うん、
配当は違う。
あ、じゃあ会計上はちゃんとその、なんだろう、700万
で500万経費で200万の利益出てる。
出てるってなってるけど、税法上でその700万は完全にあの、益金不参入っていう扱いにする。うん、
まあ不可税と思ったら。不可税と思った
ら。不可税ってことですね。あ、なるほどね。
そう。だから、そうするとその歪みが生まれるのが嫌であれば。
はいはいはい。
親会社が例えば不動産持ってたりして、別にそっちの売り上げもあるし、経費もそこで使ってるからいいよってならそれで終わり。で、ただ子会社の方の納税が嫌だよっていうケースもあるわけ。要は子会社で納税してるから益金不参入なわけで、そう、親会社は欠損金あるのに、さっきのケースで売り上げが親会社がないとすると、まあごめん、業務委託費があるからあれだよね。経費が必ずある、親会社。
うん。
さっきで言ったら1000万業務委託費を払って子会社が売り上げ上げてるから、で、それを子会社に納税して配当で戻すってやると、やっぱり欠損金が、売り上げ他にない限りは欠損金が溜まってっちゃうので、
はいはい。
それを回避する、したい、するために業務委託、ないし、なんかの経費を親会社に払うっていう話だと思うんだけど、まあ実態だよね、もちろん。で、まあよくやるのは。
先生、一個だけいいですか。欠損金が溜まってくるじゃないですか。うん、欠損金、って何年ぐらいでしたっけ
?10 年。
10年溜まるのは、何がダメ
だ ?10 年溜まっても、いや、要は、子会社で納税してる分溜まって、上は欠損金じゃん。
はい。
だこれ連結したらゼロなのに、
はいはいはい。
こっちで納税して、こっちが赤字だから、マイナスにはならないじゃん。子会社300万納税してるけど、親会社が300万返ってくるわけじゃないじゃない。
はいはいはい。
そうすると、あの、親会社になんか売り上げが出ない限りは、税金的には損するよねっていう。
ああ、単純に損、欠損金貯まる分には、まあ使えるし、みたいな考えもあるじゃないですか。
あ、だから使えるんだったら全然いい。
あ、そういう意味ですね。
いや、これ使えないなら、連結納税ってではあるよね。
ね、ちょっと、新しい技なし。今日は新しい技なし。
なんでだよ。連結納税ってのがある。あの、合算してやる。あんまやってない、めんどくさいから。
連結納税ができるんですね。
そうそう、連結納税ってのは結構複雑なんですよ。
で、
制度が一応あって、一応制度あるから話すけど、知らないと思われるの嫌だから。まあ、それだけ。その、
プライド。
そりゃそうでしょ。クロードに聞いたらこう言いましたけどって言ってくるやついるから、マジで。うるせえと思う。お前が、それに関して、考えてるけど別に言っても意味ねえから、だって俺受けねえし、その連結納税みたいな思いながらさ。
ま
あ
ま
あ、あるわけだ。だけど、まあちょっとあんまやってない。なんでかっていうとめんどくさいから。
うん。
で、システムが高いみたいなね。まあいろいろあるんだけど、その、グループ、だから要するに経費を付け替えればいいじゃんみたいな世界でもあるわけじゃん。そのさ、今の、この彼が考えてるように、親会社に、コンサルフィーとか払えば、連結納税みたいな面倒くさいことしなくても、利益付け替えられるよねって話だと思います。で、
だけど。コンサルフィーで払うっていうのは、さっきの話でいくと、うん、親会社が子会社に1000万なら1000万ない、
うんね。投げた
。
そのうちから。
配当金700万戻る。
うん。
を、それやらずに。
配当じゃなくて、
そうじゃなくて。
一部やってもいいけど、経費としてこうつけられる部分がないかってことだと思うんで、
ね、それはでも実態にちゃんと合わせて即してとか、ね、
そうだからそれがやっぱそれが そういう意味じゃ連結納税やらずにそうやって調整する会社が多いからグループ会社間のその取引の なんでその価格なのかみたいなことを関連者のうーん文書を残せっていうのが、今回の税制改正で入ってきて、
なるほど、
まあ、税務署も目つける、まあ、それはつけるよね、
まあ、それはそうですよね、
そうだその例えば、経理とかが親会社にいて、経理の、子会社の経理もやってるから、その管理料とか取るとか、そういう実態があるやつ、うん、あとは不動産貸したりとか、なんかそういうので実態を作って、で、かつそのきちんと相場感とかも含めて、気にされないような金額でやっていくっていうことが、 いいかなと思うんだけど、まあ結構そんなに思うほど戻せないと思うんで、まあその子会社の方で自分の役員報酬取るとか、経費ガンガン入れるとかして節税しちゃうのがいいんじゃないの？親会社に、で、わかんないけど状況、親会社で使うべき経費というか、まあ、なんて、経営者の経費なんてどっちで使ったらわかんない。わかんないですよ。これ言い方に語弊があるん
だけど。言い方
そうあの、子会社のために動いてるか、親会社のために動いてるか、まあ割とこう、な両方ってこともあるじゃん。俺もなんか税理商人なのか、コンサル会社なのかみたいな。まあ割とその、紐付いてる方で落とすけど、そういう意味じゃ、まあそうやって子会社のやつを、なんか合わせ技だよね、多分ね。少しその、管理報酬とかを払えるようにして、かつその、役員報酬は子会社で取るとかで、子会社の利益圧縮して、まあそれでも残る分は配当して上に戻すみたいな、なんかそんな合わせ技をやるしかないんじゃないかな。一発でボンみたいな感じではないと、子会社の経費がほとんど発生しない場合だもんね。これだから役員報酬だったりかな。
まあいろんなものを組み合わせて、ハイブリッドで。
あとはその、欠損金が溜まっていくっていうのをあえてやるんだったら、親会社が、MA すべき子会社を持っている状態で、その売却益とぶつけるっていうのは、その戦略的には、10年以内にこの、別の子会社もある可能性があるから、
ま
あ
それは MA する。何言ってるか分かんないですね。
え？
ちょっと何言ってるか分かんない。
だから10年間貯まる、例えば、1000万で1億貯まっちゃうじゃん、欠損金が。それにぶつける利益が、一発あればいいわけだよね。で、この子会社
を、分
かりやすく言えばこの子会社を、10年後に1億円で売れば、利益は相殺できるから、税金かかんないよねっていうことも、まあ、長めの、
そこまで、うまくいくかなっていうような、でも、
いや、そう、確かに。でもね、100年後のことを考えてる人たちもいるんだから、10年後ぐらいはね、僕らは目先の。
でも、今の話は目先の10年後する利益の。さあ、なんか違う気がするけど、まあ、ということですね。
まあまあ。
いやー、501回、ヨタ乗っ取られるわ。意外と話ややこしいわ、
もう。ほんまやで。
すごい回になりましたね。はい、おかげさまで、一旦501回、今年も、今回も無事終えることができましたので、
はい、
また601回、お待ちしております。はい、この方、本当に601回とか以外、質問されないですから。そこの固くなさすごいですよね。
確かに、
まあ。ということで、今日のところ、はい、終わりましょうか。
はい。
終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日の番組はいかがでしたか？番組では大久保携帯の質問を受け付けております。ウェブ検索で税理士カラーズと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。